こんにちは、松井です。9月8日に第2回目のビジネスチャンプが開催されるということで、ここで私がですね、お話をさせていただく機会を得たということでありまして、自由なテーマ、設定でもって、存分に話してくれという要請をですね、いただいておりますので、私が今ですね、一番伝えたいことをここで初めてお伝えしようかなと思います。初めてです。お店です。お店やろうぜということで、改めてですね、この機会にですね、お店をやるべき意義、その真実みたいなところをね、お話ししてみたいと思います。とはいえ、私自身もですね、お店を運営してまいりまして、そして私が呼びかけ人となってちらほらお店、いわゆるstores.jp 等を利用したオンラインストア、ネットショップですね、運営される方が少しずつ増えてきて、今やですね、どなたがどういうテーマでどんなお店を運営しているのかが私もつかみきれないぐらいですね、いろんな方面に広がりを見せているんですけれども、そのお店です。お店についてはですね、対談音声の中やですね、あるいは聞かれればですね、スポット的に答える機会もありましたし、語ったことがないということではないんですけれども、じゃあなぜですね、お店をやるのか、やる意味があるのか、その本当のところをですね、網羅的、体系的にお話しするという機会は今まで作ったことないんですよ。なのでこのビジネスチャンプでお話しするのが全く初めてだと。そして私らしいテーマでもあるので、このあたりをですね、中心としたお話を提供させていただくのが一番よろしかろうと、そういう判断であります。考えてみますとね、このお店、いわゆるネットショップ運営というやつですけれども、これって私が今ね、お店やろうぜって言ってるから、最近ね、こうなんかボッと湧いてきたような話で受け止めてる方もおられるかもしれませんが、これ冷静に振り返ってみますとね、ネットビジネス史上最も古くから存在する稼ぎ方と言ってもいいと思うんですね。ネットショップやろうっていうのはね、ただですね、それは物販ですよね。つまり自分自身で扱う商品が現物商品を持ってるってことです。なんか食品とかね、あるいは医療品とかね、なんかね、自分自身で売るべき商品が、扱える商品があって、現物商品を物販ですよね、そのオンラインストア、ネットショップを通して売っていくと、いうことがほとんどの方のイメージだと思うのでね、だから物販やってる方にとってはもちろんね、つまりアマゾンで転売したり、ヤフーショップで転売したり、楽天市場に出したりということだけではなくて、こういうのというか、独自のオンラインストアをそろそろ立ち上げてみようかなって方にとっては割とリアリティがある話なんだと思うんだけど、それ以外のね、現物商品扱ってないし、そもそもね、アフィリしかやってないしみたいな方にとってはね、なんでネットショップなんだろうって意味がわからないということだと思うんですよね。で、これはですね、実に簡単な話でもってですね、これね、この音声をお聞きの方がどんな商売をされて、どんなネットビジネスをされているか、いろんな方おられると思うんですけれども、どなたにでもですね、この私の言うところのお店やろうぜというのは当てはまる。当てはまらない人は一人もいません。なので、どなたにとってもですね、関わりのある話、じゃないとする意味がありますので、そういう、性格の お話になってまいります。だから、物販ありきではないし、そもそも私自身が物販ってほとんどやりませんのでね、けれどもお店はもう積極的に日常的に使っていると、こういうことなので、その辺のお話の意味、じゃあなぜそうなのかということ、心当たりがね、中心的なテーマとなってきます。そういった意味でね、古くからあるサービスなんだけど、最近のね、このネットショップ運営サービス、私はstores.jp をお勧めしておりますが、最も使いやすいと思ってますので、このstores.jp のようなネットショップ運営サービスというのはね、いろんなユーザーいるわけですよ。ほとんどがこう物販、系でしょうけれども、つまり自分の扱っているいろんなジャンルのいろんなテーマの物をね、このストアーズを使って売っていくと。そこでね、やっぱりユーザーが大変多いわけでありまして、年々ですね、やっぱりいろんな声をね、ヒアリングして、そしてサービスの反映させてきているという流れの中で、今やですね、考えられないような機能がもう網羅されて、され尽くしているんですよね。一昔前、具体的に言うと 4,5 年前では全く存在しなかった機能が当たり前のように無料でも使えるようになってしまっていると。それが実際のところです。 で、これはね、もうこの内容を見てみますとね、やっぱりね、物販は自分はやらないしな、だからネットショップ関係ないよなという理由で、その現実というものを無視するのはとてももったいないよなと、ここはやっぱり正確にお伝えしなきゃいけないなっていうところがあります。で、私はね、率直に言ってですね、何でもいいんですけれども、まあ、ネットビジネスでよくね、指導者がおっしゃることで、まあ、3ヶ月ないし6ヶ月は一つのことをね、一つの道を極めようよと。例えばそれが、まあ、ブログアフィリだったらブログアフィリエイト、基礎をまず抑えて、そして実践できるようにもなって、少しは報酬も稼げるようになって、それまでにやっぱり半年ぐらいかかるだろうと。その間っていうのはもう脇目も振らずにですね、その一つの道を、とことんですね、集中してやっていこうよと。うん、もうそのあっち行ったらこっち行ったりしてると、もう無駄だよ時間の、というね、指導者の方多いと思うんですよ。おそらくそうですね。それは事実だと思います。私も、まあ、集中してやるべき時期にはそのことだけ、やりましょうと。他の無駄なことはやらないようにしましょうと言うと思うんですね。けれどもですね、ネットビジネスもね、これは当たり前ですが、ビジネスなんですよね。ビジネスなんです。で、率直に言うと、その道を本当に極めたいんだったら、その道のことだけをやっていたのでは極められないんですね。例えばブログアフィリエイトをやってるんだったら PPC アフィリエイトってどういうビジネスなのだとか、あるいはリストマーケティングってどういうことなのだとか、その周辺にあるようなビジネスのこともある程度分かった上で、自分の今目の前にやるべきことっていうものを消化していかないと、こちらの方がもう当然のことながら非効率的なわけですよ。その周辺との関係性、つまり物事、ビジネス自体を俯瞰して見てないところで、いくら一つのこと、点のようにですね、一つのビジネスを、つついたところでね、もうある程度のところまで行くけど、その先はもう成長がないわけですね。つまり、別の畑のこともある程度は、もちろんどっぷり浸かることないんだけど、ある程度、触りぐらいは知っておいて、そのことをむしろ自分が今目の前に、PPC だったら PPC、アドセンスだったらアドセンス、ブログアフィリだったらブログアフィリ、自分が今極めようとしてることに、どの部分がどうこう組み合わせたら、より、ブレイクスルーするだろうかというふうなことを考えながらやっていくと。そこを一切無視してですね、例えば100ページ、200ページの教科書だけをつついて、そこでですね、稼げるんだったらそんな楽なビジネスはないわけですよね。現実的にはそれはビジネスじゃないわけですよ。だからそういった意味からするとね、まあもちろんそれでも最初の3ヶ月ぐらいは一つのことに集中すべきだと思いますけれども、そっから4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月と本当にその一つの道を極めたいんだったら、つまり組み合わせをすることによって、それがいかに有利に自分のビジネスに、結びつくかということの現実を知った方がいいと。そうでないと不勉強、単なる不勉強だということです。私は私がサラリーマン時代にサラリーマンとして、そのなんとかね、給料分の仕事をしたいと、なかなかそこ追いついていたかどうかわかりませんけれども、極めるためには自分が今やるべき仕事以外のところから何かヒントはないかっていう、自分の仕事を今真正面に捉えながらも、何か他の畑でヒントはないか、それを自分の畑で応用できないかって、普通に当たり前のようにやりますでしょ。だそれをやらないっていうのは嘘になりますよね。嘘になる。で、こういうですね、まあ、もう、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、そこを捉えたときに、まあ、このオンラインストア、ネットビジネスというものが非常に有効だったということです。もともと私、物販やってませんからね。まあ、例えばですけどね、サイトアフィリエイトの初歩的な知識をマスターして、ある程度実践して、ある程度パターンが分かって、そのぐらいいったら、例えば人が動く。ね、人をお導きして何か成果報酬を得るということについては変わらないわけ、行動原理変わらないわけですから、ターゲットの。そうするとリストマーケティングではどうか、 SNS マーケティングはどうなのかっていうことをある程度ね、どっぷり使わなくてもですよ、押さえておいた方が、自分が今やろうとしているサイトアフィリエイトの初歩的なところも、確実に抑えることができるわけですよ。こういう考え方です。まあ、こんな考え方を推し進めていきますとね、本当にね、常に言ってるんですけど、ビジネスに自らね、こう境界線を設けることが、この垣根ですよね、自ら垣根を設けることがいかに非効率的かということが分かっていただけると思うんですよ。 まあこれ例えばね、もうネットビジネスは関係ないけれども、例えば行列のできるラーメン店を育てるためにはですよ、まずはね、うまいラーメンってどういうことなんだろうと、その王道っていうか基本を抑えますよね。最低限やらなきゃならないことがある。それを知らなきゃラーメンなんか作れないわけで、人様に提供できるようなラーメンなんか作れないわけでね。まずは一般的に美味しいと言われるようなラーメンの提供の仕方をここを抑えなきゃなりますよね。これはもう当然のことです。それを怠ってたらラーメン店なんて開店できないわけですから。けれどもね、そこでうまいと思っていただき、そして何年も何年も繁盛し続けるためには、一般的に言われる王道と言われる、これを作っておけば万人がうまいと言われるであろうラーメンを提供してるだけではね、繁盛しないわけですよ。当たり前のように、まあそこそこうまいねレベルだから。実際何年も行列ができている繁盛店っていうのは、ラーメンの基本は抑えつつも、ラーメン以外の分野を貪欲に取り入れてるはずですよね。例えば和食屋は何をやってるのかとか、例えばこの素材の使い方は洋食レストランではどう使っているのかとか、あるいは蕎麦屋さんはどうかとか、ある程度抑えた上で、そう、つまり普通に勉強してるわけですよ。で、自分のラーメン店で活かせることはないかと。まあ、普通にやっているはずなんですね。飲食じゃなくてもね。けれども、まあ、ネットビジネスをやる中でね、そうは言っても、ラーメン店が普通にやってるように他の業種を観察して、取り入れたり、組み合わせたり、もっと美味しいラーメンを作ろうっていうことによって、繁盛し続けるお店にしている、というレベルのことをね、このネットビジネスの世界の中で、カジュアルにはできないよねと。そこまで軽やかにはですね、ネットビジネスで、なかなかできないだろうというのもね、例えば、本業を持ってる方とか特にね、なかなかないわけですよ。でも、現実はそういうことだと思うんです。一つの道を極め続けるためにも、あらゆるね、他の畑で重要な要素を組み入れていく。これが現実だとするのであれば、商売の、本質だとするのであれば、どうやってネットビジネスの中でそれができるのかという話ですよね。それがネットショップだったらできちゃうんですよ。例えばストアーズなどのネットショップを使えば、それ一つで物販もできるんですね。当然ながら。もともと物販というビジネスを展開するための、オンラインストアですから。これはもう当たり前にできるでしょ。ところが、今やデジタルコンテンツも売れるんですよ。ネットショップで。そして、アフィリエイトだってできるんです。そしてメルマガも当たり前のように発行できます、ネットショップ一つで。さらにブログだってネットショップの基本機能で運営することができるんですね。すべてオールインワンでできてしまう。それがかなりカジュアルで、導入できてしまう。カジュアルに導入できてしまう。ラーメン屋が他の畑、そば屋だ、洋食レストランのことを勉強するのをもっと軽やかに、他の自分がメインでアフィリエイトやってんだったら、他の物販はどうか、ね、リストマーケティングだというのはどういうことなのか、コンテンツ販売っていうのはどういうことなのか、これをコンテンツ販売を極めるだとか、メルマガを極めるだとかという以前に、感覚的に取り入れることができるんです。まあ、この敷居の低さですね。ここがですね、敷居が低いからカジュアルに自分のメインでやってることに組み合わせとして、試してみてることができる。どうぞお試しくださいっていうことですね。これが簡単にできるのが、唯一ネットビジネスの中ではネットショップしか、今のところはないだろうということです。したがってですね、何か表現したいネタが一つでもあれば、どんどん全方位的に展開できてしまうのがネットショップということでありまして、まあ、具体的ネタが分かりやすいと思うんですけど、例えばですね、アフィリエーターね、アフィリエーターってネットショップを使うということで考えると、最もね、距離のある人ですよね。アフィリエーターがなぜネットショップを使うのか、使う意味っていうのがどこにあるのか、これ簡単でありまして、例えばですよ、防犯関連グッズをサイトでアフィリエイトしてるサイトアフィリエーターがいるとするじゃないですか。それはね、防犯関連グッズ、防犯関連の案件があって、それを自分のブログなりサイトで、アフィリエイトで報酬を得るために、どうやったら、どういう案件を選んで、どのようにコンテンツを構成したら、まあ、売れるかというね、そういう枠組みで発想するわけでしょ。けれども、結局、アフィリエイトっていう枠組みの中でしか発想できないわけですよね、通常は。これはラーメン屋がラーメン屋の発想しか持てないで、 あるところまでは行くけど、それ以上行かないのと同じで。ところがですよ、その人の行動パターンを見ていけばでしょ、日常のアピリエイトで成果を出すための行動を見てみると、その防犯関連グッズをより多く売るために、魅力的に伝えるためにね、防犯関連の情報収集ってたくさんしてると思うし、いろんなリサーチを日頃してるますでしょ。それは普通ですよね。じゃないと魅力的なサイトなんて作れないし。そしたらば、そのリサーチの結果をサイト、自分のアフィリエイトするサイトだけで、作り込むんではなくて、そのリサーチ結果をデジタルコンテンツにコンパクトにまとめて、それを自分のお店で販売することもできるわけですよ。防犯関連の情報収集をするというアクションは一つじゃないですか。その一つのアクションでもって、本来やっているサイトアフィリエイトの向けにコンテンツも構成できれば、同じ元ネタでもって、ネタ元一緒でもって、デジタルコンテンツとして自分のお店で販売することもできる。報酬が上がれば、収入が上がれば、どちらで売れたっていいじゃないですか。こういうワンアクションでもって、それをどのように、全体的に全方位的に、展開できるかというね、これを考えさせてくれる道具っていうのがネットショップなんです。さらにですよ、その防犯関連のデジタルコンテンツが仮にネットショップで売れたら、そこには今度ね、当たり前のように購入者リストとして蓄積されていきますから、当たり前のようにメルマガを発行することができるんですよ。そうするとメルマガの中でもって、今度は関連の独自コンテンツだとか、あるいは関連するアフィリエイト、他社の案件ね、他社の案件をアフィリエイトするだとかっていうことも当たり前のようにできるわけですよね。こんな風にして、もともとサイトアフィリエイトしか私はしないよって言ってた人でも、そのサイトアフィリエイトを極めるために日頃やってる仕事っていうのは同じなんだから、それをアフィリ報酬をアップするため、だけに向けるのではなくて、アフィリエイトのためのアフィリエイトという考え方だけではなくてね、それがコンテンツ販売だったり、メルマガ配信にまで広げてい、くことができるわけですから、ネットショップ一つあれば。つまり、一つの元ネタがどんどんどんどん表現の場を変えて、もう表現し尽くすことができるわけです。そしてそれによって収入獲得機会がどんどんどんどん増殖していくわけです。そういうチャンスを実は提供してくれる存在っていうのがお店なんですね、ということなんです。本当にいい時代になったと思います。 4,5 年前、にはなかったことです。ここまでの機能性っていうのは、こういうことが無理なく普通にできる時代になったという事実をね、もっと多くの人にね、知ってほしいんですね。それが今回の私の お店やろうぜ、というね、テーマの中でお話ししたい中心的な話の、メインのね、話となっていると、こういうことですね。はい、ちょっと整理したいと思います。ポイントは5つありまして、そうですね、一つずつ簡単に整理してまいりまして、でそのポイント、5つのポイントに応じてね、当日9月8日のビジネスチャンスの中ではこと細かにね、事例も交えて解説してまいりたいと思いますが、どんな5つのポイントを喋ることになるのかっていうのは簡単に、紹介しておきたいと思います。題して、ネットビジネス史上最も古くて新しいお店という媒体を今こそ攻略すべき5つの理由とは、というこのテーマでもって臨みたいと思います。じゃあその5つの理由とはということで、5つのポイントですが、まず1つ目、オールインワンということです。お店はオールインワンです。やりたいことが今申し上げたように全てお店の中で完結します。これなかなかないです。例えばそこで、物販をやってる方だったら現物が商品として売れます。一方でデジタルコンテンツも売れます。コンテンツも売れるってことですね。さらにメルマガも発行できます。そして実はこれ stores.jp などを使えばすぐ分かりますが、ブログもその中でできます。そしてアフィリエイトすらできてしまうんですね。アフィリエイトすらできちゃうんです。ネットショップって物販のためのサービスだからアフィリエイトできないんじゃないのっていうのは頭が硬すぎるんですね。もうどこの場面でもアピレートできます。だってブログもできるんだから、さらにデジタルコンテンツを0円で販売することだってできるんだから、アピレートどの場所でもできるでしょ。さらにメルマガも運営することができるわけですから、一通り このネットショップを抑えてしまえば全てができてしまうんですね。そして最初から全てのサービスがほぼほぼ実装されてるんです。無料で実装されてます。そしてもっと高度な機能を使いたければ有料、月額の方に移行すればいいだけですね。うん、全て網羅できているので、その中から自分が最もやりたい道、極めたい道を中心的に展開しながら、その他の要素をどうせ一つのサービスで網羅されてるんだから、取り入れたいものをカジュアルに取り入れていくと、こういうことができるということです。それによって収益獲得機会がもうがぜん上がっていくという事実ですね。2つ目、はい、コンテンツビジネスというものの敷居を極限にまで下げてくれるという理由です。お店を持つことによってコンテンツビジネスの敷居をもう本当に下げてくれます。今までね、自分のオリジナルコンテンツを作って販売して収益を売るなんてことはプロのやることで、もういろんなビジネスをやった一番最後にね、本当に実績が上がってから一番最後に取っておくビジネスじゃないか、コンテンツビジネスの一番敷居が高いと思ってる、まあこれ勘違いなんだけど、それはコンテンツビジネスを旧態依然とした枠組みの中でしか考えてないから、もう必要以上に難しいことのように思ってしまうわけですよ。ところが今申し上げたように、お店を持つということを先に抑えてしまうことによって、もうお店ってのは何なのか、そこにはコンテンツがなきゃお店運営できませんから、つまりコンテンツありきではなくて、お店を維持するために必要なコンテンツをその時に自分のお店の中で陳列できそうなコンテンツから入っていけるわけですよ。これを素晴らしいコンテンツを作ろうと思ったらいつまで経っても作れないわけです。その時々に自分がリサーチしたこと、ね、誰かのために自分が代わりに調べてそれをまとめておいてあげたら、つまりレポートを作っておいてあげたら便利だろうなと思えるような、まあ、その程度で十分なんです。そして今できることから少しずつお店に、まあ、配置していくと、これがコンテンツビジネスなんですね。本来のお店があるから商品を並べなきゃいけないだろう、そして今並べられるとしたらこういう商品を並べたらいいだろう、これがコンテンツビジネスです、ね、そんな難しいこと考えちゃいけないですね。できることからやっていく、その方が、もうコンテンツビジネスの熟練者になるのには近道です。できもしないね、ことを考えてしまうからできもしないんで、今できることでコンテンツビジネス、自分のお店に並べるとしたらどうか、この感覚でもう、なんていうのかな、コンテンツビジネスを捉え直すことができる、これが大事です。それによってものすごく誰でも参入できるビジネスにコンテンツビジネスが思えるようになってくる、これが2つ目の理由ですね。3つ目、さらに言うとね、メルマガですよね。メルマガもね、いつやったらいいんだろうとかね、メルマガなんて自分にはできないんじゃないかとか、相当先にやることじゃないかと、やったとしてもとかね、コンテンツビジネスと同じです、ね、極限にまでメルマガ、つまり情報発信の敷居というものをお店を持つことによって下げてくれます。だってお店を持つと、そこで、自分が表現するものをコンテンツとして表現していくと、少しずつダウンロードされるようになります。まあ、そんな高い商品っていうものはなかなか買ってくれないでしょうけど、0円商品であったり数百円、1000円ぐらいの商品だったら、ポツポツね、興味を持った方が買ってくれるようになります。買ってくれた方は購入者リストに蓄積されていきます。これがお店の基本機能です。ということは、その方にいつでもメールマガジンも基本機能として網羅されてますから、メールマガを配信できるんです。せっかくね、買ってくれた方にありがとうございますって言わない手はないじゃないですか。ありがとうございます、関連の情報としてこんなものも便利だと思います、その一声呼びかけるだけで、これはもうメルマガなんですよね。このぐらいメルマガというものはカジュアルなものです、本来ね。だからこのメルマガと自分というものがもう乖離してた人、自分はメルマガ発行人、情報発信者なんかなれないと思ってた方もね、もう相当身近なものにね、お店を持つことによって感じていただけるであろうと、それも早めに感じていただいた方がいいだろうというふうに思います。これが3つ目の理由ですね。それから4つ目、これは冒頭にも申し上げましたけれども、お店というのは全ての垣根をぶち壊してくれる、ボーダレスなビジネスを実現する手段だということです。これが4つ目の理由です。私はね、こう二者択一的な議論って大嫌いでして、リアルなのかネットなのかとか、独自販売がいいのかアフィリエイトがいいのかとかね、あるいはサイトアフィリなのか PPC なのかとかね、 こういうね、どちらを取るのかっていう、白か黒か、男か女かみたいな議論が大嫌いなんですよ、昔から。そういうことを言ってるから、近いところを取って有利に持ち込めずに、ずるずるずるずるね、無駄な時間を過ごしてしまうっていうのが本当のところだと思うんですね。お店とはね、それをね、はなから否定する存在なんです。ボーダレスなんです、先ほど言ってるように。何でもありなんです。何でもできるんです。ね。ネットかと思ったらリアルに寄ってもいいしね。アフィリエイトを極めようと思ったら独自販売をこの部分は設けようと。ね。そっちの方が有利だと。有利だと気づいたんだったら、それをやっちゃった方が早いじゃないですか。でも、媒体がバラバラだったら、できませんよね。不便で。それがお店という一つの存在の中で全部表現できるんだったら、全部できちゃうじゃないかということです。ちょっと待ってくれと。ネットショップと PPC ってどういう関係があるのと。いや、関係あるんですよ。まあ、PPC アフィリエイトって普通じゃ審査に通らないんです。でも、お店という枠組みであれば、審査にめっちゃ通しやすいんですね。まあ、こういう話もですね、ビジネスチャンプの方では具体的に、まあ、ちらっとさせていただけるかなと思います。まあ、このように二者択一的な議論から超越しようとね、申し上げております。これ、脱構築って言ったりしますけど。はい。そして最後、5つ目ですね。お店とは究極の自己実現の場である。自己表現の場である。ということなんですね。自分がやりたい方向性にもうダントツ早く行ける。だって全てを抑えてるわけですから。その中で最も自分が、中心的にやるべき方向性というものが、軽く触れてますから、全てのビジネスに。お店を持つことによって、軽く意識しますからね。その中で、メインでやってるのはこれだけど、それとこのことを組み合わせようだとか、あるいはメインはこれだと思ってたけど、むしろこっちの方がいいんじゃないかとか、それをいち早く見つけることができて、本来自分が表現して最も活躍できる表現の場としてお店を機能させることもできるし、それが本当の自己実現の場に近づくのではないか、そのためのお店というふうに私は捉えております。はい。まあ、加えて言うのであればね、例えばね、自己実現の場、自己表現の場としてのお店っていう括りで考えますと、まあ、いろんな方がね、まあ、いろんな自己実現をしたい、自己表現をしてみたい人って世の中にいっぱいいると思うんですよ。これをね、お店の運営一つ分かっていれば、その方にとっての、自分じゃない誰かさんにとってのね、自己表現の場を作るサポート、お手伝いもできるんですね。つまりお店運営の指導ということもビジネスとして視野に入れることができるわけです。お店運営のサポート、自己表現、自己実現したい人のお手伝いを、まあ、自分自身のお店を運営してそれができている人だったら当然できるでしょ。これもビジネスとして、自分の中に組み入れることができるというわけであります。はい。ということで最後まとめますと、整理しますとね、お店を持つ、そしてお店をきっちり運営する、けれども物販というね、一つのまあ、テーマに絞り込むようなお店の運営ではなくて、オールインワンですから、お店の機能は。それを、まあ、あらゆる組み合わせを考えながら自分らしいお店を運営できるようになりますと、まず一つ目、物販もできます。二つ目、コンテンツビジネスも即手掛けることができます。難しいことを考えることなく。そして三つ目、アフィリエイトすらできてしまいます。これがね、いまいちね、ネットショップでアフィリエイトってどういうことなんだろうっていうふうにいまいちピンとこない方もいるかもしれませんが、これはもう簡単に理解できます。ネットショップだからこそできるアフィリエイトってものがあります。そして4つ目、このようにボーダレス、ね、な展開になってくる中で、いろんなこうお店の利用者がいます。つまりお客さんですね。その方々にメルマガを発行することができる。つまり情報発信ビジネスを当たり前のようにできるようになるということですね。4つ目。そして5つ目、最後、このようなお店を運営したい自分以外の人のサポートをしたり、指導をしたりするということもビジネスとして視野に入れることもできる。これらをね、こってりお話しするのが、ビジネスチャンプ第2回目の私の話であるということでありましてね、ぜひね、興味のある方はお越しいただければと思っております。30分ほどお話ししてしまいましたけれども、最後までお聞きいただきありがとうございました。